ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にあるさまざまなダイエットをリスナーの皆さんと一緒に研究検証していくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この番組はちょっと配信サイクルが長いということに前回気づきまして。
そうですね、
これまでちょっとその配信が各番組できていなかった時期から、まあいろんな番組が今再開し始めているんですが、まあ、その中で一つその次に配信する回を収録できたらその予告としてその時喋ったものの予告を取り、それを一個前の番組の最後につけて配信っていうことにしていたので、基本的に配信されてる時はもう次のやつが収録できてる状態で、進めていたんですが、この番組に関して言うとそれをやってしまうと1ヶ月前の音源が配信されるということになってしまうことに気がつきまして、
はい、
前回予告部分はなしで収録したものだけをお届けしたんですが、この第48回からは、まあ、予告をその場でつけますっていうことで最後予告がつきますのでお楽しみにしてくださいと。
予告をしてから収録をするっていう新しいスタイル、
はい、という感じでございますが、それともう一つ、この番組、今週って書いちゃった俺、違う、今回のテーマ、一つテーマを決めてお話をいろいろ伺いながらいろいろ教えてもらいながら、一つのテーマのことを掘り下げていってみようっていう感じでやっていきたいと、はい、考えています。まあ、私の方のミッション出していただいたことについては後半、まあ、前半は、その回の一つのキーワードテーマについてお話をしていきます。で、はい、その第1回目になります今回のテーマですが、今回、はい、血糖値のお話でいきたいです、はい、っていうのは、まあ、永井さんとの そのやり取りが少し間が空いておりましたが、その間いろいろ入ってくるわけですよ、気になってるからね。
そうですね、いろんな情報が ね、 入ってますよね。
で、まあさすがにこれだけ食べて痩せられるぜダイエットはもう目にも入らなくなってきた、まあ、でも最近そういうのさすがにないような気もするんですけど、
減ってきましたよね、かなり少なくなってきましたね。
さすがにゆで卵だけ食べてれば大丈夫とか、バナナだけが大丈夫とか、キャベツダイエットとかいろいろありましたが、その類のは最近見かけないですけど、なんか明らかにっていうようなのはこう見たりはしないんですが、まあいろいろこうニュースサイトだったりこういろんなバラエティ的なサイトなんかに出てくる記事をこう見たときに、うーってよく引っかかるのがこの血糖に関する感じのこと、
はい、
で、なんか一つのキーワードとして血糖スパイク、なんだべこれ、
出てきますね、みたいな、よく、はい、
うわ、なんか新しいワードを発見とか思って、でちょいちょい目にしてたんですよ。でそれが、はい、まあいろんなので見ちゃったから、そもそもなんだろうっていうのが分かんなくなってきていた今日この頃だったので、まあ、はい、この機会に教えてもらおうかなっていう この、まあ、血糖スパイク、僕のそのいろんちゃんと調べてないんで、単純にそのいろんな記事とかいろんなものを見た時にから勝手に想像しているのが、要は血糖値はこう何かエネルギーを摂取した際に血液中の糖の値、糖の比率、はい、含有率みたいなのが上がって、その血糖の値が上昇する。でまあ運動したり活動していく中でその血糖が値、まあ、糖が使用されて減っていって血糖値が落ち着いてくるっていう、その繰り返しっていうのかな、この上がり下がりの、食べた時に上がる度合いが高かったりするのが血糖スパイクっていう認識で合ってるんですかね。
今言われた話だけで言うと、
はい、
まあ、あのまあまあ正解なんですけれども、はい、あのそれはあの単語に対しての意味は正解なんですけれども、
はい、
多分もう少しあの正しく把握をしておいた方が、ま、あのなんだろう、いろいろといいんだろうなっていう感じはします。
はい、
多分あの血糖スパイク単語をまだご存じない方も割といらっしゃるとは思うんです、
うんうん、うん。まあ僕も言葉は知ってるけど、その意味を分かってないという意味では知らないに入るのかなっていう感じですけど、
まあ割と物騒な感じですけどね、はい、あの字面が分からないと結構物騒なイメージがありますが、うん、
はい、
まあ、あの血糖スパイクっていうのがあの非常に簡単に申しますと、うん、まあ皆さん食事をして、
うん、
1時間から2時間ぐらいの間に血糖値、
うん、
まあ、血液の血、糖分の糖に値で血糖値ですね、
うんうん、
という値が、まあ、基準値以上に、これまあ大体基準値があるんですけれども、
はい、
基準値よりも急激に上昇することなんですね、
うんうんうんうん、
だから逆に
そうか、はい、普通に基準値内で上がってってるものに関しては血糖スパイクっていうような言い方にはならないってことですか。
そうですね、であの、うん、多少オーバーはするんですよ、うんうん、食べるものによってとかも当然そうですし、
違いがあるみたいですからね。
そうです、そうです、うんうん、ただそれがあの急激に基準値を大幅に超えたりする、
うんうん、
そして、まあ、逆に急激に、まあ、そんなに急激にでもないんですけど収まるわけです、
うんうんうんうん、
例えばだから健康診断とかで血液検査で引っかかりました、血糖値が高いですなんていうお話を聞く機会があるかもしれませんが、
うんうんうん、
その時にはあの要は常に高い状態なわけですね。
はいはいはいはい、はい、
それがいわゆる高血糖と言われる状態で、そうすると今度体に良くないですよって話をお医者さんにされたりするわけです、
うんうんうんうん、
でまあそれはあのいわゆる糖尿病っていう病気を、
うん、
あのまあ、見破るための一つの指標ではあるんですが、
はい、
血糖スパイクというのがあの例えばそういうふうに血液検査とかするタイミングでは、
うん、
基準値を超えてますよっていうのが表に出てないわけですね、
うんうんうん、
食事の時だけグインと上がって鳴りを潜めるっていうことを繰り返すので、
うんうん、
でそれが今いわゆる隠れ糖尿病の要因の一つとして着目をされている、うんうん、この現象を血糖スパイクというわけなんです。
あ、なるほど、はいはいはい。じゃああんまりそのなんて言うんだろう、そのそういう糖尿病に関して問題がない、まあ健康な状態の人に対しては使う単語ではないってことなのか。
あ、でもむしろ使う単語ですよね。多分あの、
あ、使うんだよ。
普段は要はあの血糖値を測っても問題がないと思われているけれども、
うんうんうん、
食事をした時には上がっていて、やがてそれが常にその状態になるわけじゃないですか、
うんうんうん、
血糖が高い状態に、
うんうん、
なので、まあ、むしろ今例えば血糖値問題ないですよって言われる人がこれからそういったものがあるかもしれないなっていう現象の一つなわけですよね。
ああ、そうかそうか。だからそのそうか、もともと糖尿病って分かってる人だったらそういう言い方はしないってことが逆にね。
そうです、そうです。だから普段はあの平静を装っているといいますか、そういう状態という形で見つかることはないけれども、
うんうん、
お食事をした後っていうのは基準値以上にぐーっと上がりすぎる傾向が多い状態ということですね。
まあでもそのなんだろう、 結局性健康な通常の状態でもその食後は上がるわけですよね。
そうですね、ある程度は上がりますね。
でその範囲内であるものに関しては血糖スパイクっていうようなことにはならない。それをこう超えたりとかした時に、超えたりすることが続いたりとか大きく超えたりとかするようなものに対して言う言葉、
まあ、大きく超えた状態がもう常に起こる状態まで行った時ですよね。さっきも言ったようにどうしても食べていて、うん、基準値以上に上がることっていうのも食べるものによってもあったりするので、
うんうんうん、
1回や2回っていうよりもそれがかなり頻発して起こっているけども見つけられないっていう状態ですよね、
うんうんうん、そうなった時が、まあ、血糖スパイクっていうような言い方になってくるっていうことなんですね。
そうです、そうです、
うん、そうか。まあでもその何だろうな、その結局僕がこう見ていろいろ気になったのはその空腹時からまあその食後に対して、そのさっきもその食べるものによって基準値を超えたりとかっていう、その食べるものによってその上がり具合が違うっていうようなことを何かで読みまして、こういうものを食べると意外とその上がり方が少ないよみたいなのの一つが、見たのが利権さんのわかめスープの利権さんの、が発表した研究内容が、わかめを摂取した時にこの上昇値が抑えられるみたいなことがニュースで上がっていまして、
はい、
おこれはいいんじゃね。そのまあみんなのダイエットもちらっとこう話をしましたが、わかめスープお昼ご飯今利用していて、
はい、
あとはラジオ的に言うとわかめラーメン大好きなので、わかめラーメンいろいろ食べてます。俺いいんじゃんみたいなのを思った記憶があります。
はい、それ自体は、うん、正しいは正しいです。まあまあまあ、でも多分血糖値が高いのは良くないっていうことは分かってても、
うん、
そもそも血糖値って何なのっていう、あと高いとどうなのっていうお話は、
はいはいはいはい、そうですね。
多分そう、正しく理解をされてないケースが非常に多いんですよ。
うんうんうん、
やっぱり以前僕のお客さんでも、うん、やっぱり糖尿病って診断をされて運動しなさいって言われて来たっていう方、
うん、
やっぱりいらっしゃって、でもやっぱり自分の状態把握をするのなかなか難しかったりしてるんですよね、
うんうん、
あでもちなみにその方は半年間で、
うん、
もう薬も飲まなくても良いって言われるぐらいまで状態改善したんですよ。
すごい。
なので、まあ、それもやっぱりいろいろと時間を一緒に使っていく中で、
うん、
正しくやっぱり理解をしていただいたっていうのもその中の要素ではあるんですけど、
うん、
もう血糖値っていうのをとりあえず正しく理解しましょうっていうところから、
うん、
まずはいきたいなと思うんですが、
はい、
まあ、血糖値ってもう本当に書いて字のごとくなんですよね、
うんうん、
血の中に含まれる糖分の割合っていうことなんです、
うんうんはい、
でこれがあまり高いともうすごい簡単に言っちゃいますね、うん、医療系の番組ではないので、
うん、
体に悪いっていう
わかりやす
いっていうのは動くのも簡単に多分体幹でも動くこともできなくなっていくんですよ、
うんうんうん、
だと例えば体を動かすのに実は血管とか血流ってすごく大切なんですけど、
うんうん、
そこに対して要はダメージを大きくする症例っていうことなんですよね。
あ、はいはいはい。
だから適正値を保っておけると良いっていうのが、
うん、
どうしても今は運動不足だったり、
うん、
まあ、エネルギー量の多いお食事っていうのをたくさん皆さん召し上がる機会が多いので、
うん、
上がり気味になるので現代人の三大成人病のうちの一つに数えられたり生活習慣病なんて言われたりするんですよね、
うんうんうん、
なので、まあ、簡単に言うとこの血糖値というのがなるべく適正内に収まっている方が望ましいし、逆に言うとさっき言った血糖スパイクのように急激な上がり下がりっていうのも本来であれば起こらない方が良いわけですよ、
うん、はいはいはい。
でその中で理研さんが発表したわかめが良いですよっていうお話なんかでもそうなんですけど、はい、あの要は一番いい根拠として食物繊維が有効っていうふうに言われてるんですね、うん、
はいはいはい、
血糖値の上昇を抑えるのに、
うんうんうん、
なので例えばあの野菜を一番最初に食べておきましょうみたいなお話だったりとか、
そうですね、この番あのみんなのダイエットだったからこの番組なんかベジファーストみたいなね、
そうですそうです、
はいはい、
だから痩せるっていうことよりもあの血糖値の上昇を緩やかにしていく、うん、だからあの、うん、少しずつ少しずつ上がるような状態に持っていきやすくする役割が食物繊維あるっていうお話なんですね、
うんうんうんうん、
だそれで野菜食べましょうなんですけど、うん、そこでフライドポテトだとダメっていうお話にはなるので、うんうん、
はい、
まあ、だからわかめサラダみたいなのが入るととても良いですよねっていう理由で、うん、わかめがあることは良いと思うっていうお話なんです、
うんうんうん、
だからあのなるべく体の中の血糖値っていうのを基準に抑えられて、うん、あまり急激な上がり下がりやしない状態に持っていけると、
うん、
まあ、当然健康にも良いですし、うん、あの要は糖っていうことはそれが脂肪に変わって蓄積されますから、
うんうん、
当然だからあの痩せ安くはなっていく、
うんうんうん、
余分なエネルギー少ないわけですからね、
うんうん、
であの一番厄介なのは実はこの糖っていう成分が、
はい、
エネルギーとしてとても有効なんですけど、
うん、
なかなか使い切れないんですよ。
そこがね、その動くために必要なものなのにその使い切れてないのがわからないって言えばいいのかな、なんだろう、そのあ取ったものが使い切らずこれは残っちゃうのねっていうのが目に見えればね、取らないし取っちゃったら動くしみたいなところだと思うんですけど、取っちゃった
まずいなと思うんですよね、
うん、その取っちゃったものに対してその余ってるんだよっていうのが分かりづらいですよね。
そうなんですよ、特にやっぱりあの流れてる血流の中にそれが多かったら余計わからないじゃないですか、
うんうんうん、
だからどうしてもあの、まあ、体を錆びさせるみたいな言い方をする方もいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、間違いなく言えるのは、うん、体の機能を低下させる、で、うん、機能が低下するということはエネルギーが使われないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから痩せにくくはなっていくし、まあ、それだけだったら良いけど、うん、当然太る方に体が傾きやすくなる、
うん、結構なんかその単純に考えちゃってたけど意外と何段階かある負のスパイラル的な感じになるんですね。
そうですね、であの一番はやっぱりあの見えてないというか自分で実感がないじゃないですか、
うんうんうん、
それこそあの体型が変化してきたっていうことの要因がそこにあるとかも関連付けて分かったりするわけじゃないので、
うんうんうん、
だから気づいた時にはあのかなりいろいろ進行していますとか、
うんうん、
いうことになって治療をしましょうっていう話をされてしまったりとかすることも多いわけですよね、うん、血糖値が高いと、
うんうんうん、
だからその前にあの抑えておけるというのと、あと高血糖の状態になった人って、
うん、
体を動かすのは本当に辛いんですよ。疲れやすいと言いますか、
あしんどいんだ。
簡単に言うとだから重力がたくさんあるところで動いてるようなイメージって言われたことがあるんですけど、
で
普通の何倍も動かすことに対してやっぱり抵抗というか、
うん、
だるさ重さみたいなのが著しいらしくて、
それはじゃあ単純にそのまあそういう状態になってるっていうことは体も太ってたりっていう可能性もあるわけじゃないですか。
そうですね、
その太って重いからっていうんじゃなくてその糖尿病的なのもので体がだるくなったりとかそういうこともあるっていうことなんですね。
そうですね、でそれが分からなくて太ってて体が重くなったから動くの辛いなっていう風に普通に考えちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうするとある時急激に痩せてきて、
うん、
あれどうしたんだろう何もしてないのに痩せたっていう話になったりとかするわけです。
ああそれ聞きますね。
でそれはもうあのかなりやっぱり体としてはダメージを多く負った状態になるので、
うんうんうんうん、
だから逆に痩せたって言ってそこで喜ぶっていうのは非常に危険だったりするんですよね、うん、
いやあの本当にまんまその通りでその痩せたって言って喜んじゃった人を知ってますっていうお話を聞いたことがあります。
で実はそれは本当にとてもあの何も要はあの自分に対してきっかけがないことで結果が出ることはやっぱり人の体って絶対ないんですよね、
うんうんうんうん、
だから理由もなくて食べる量も変わらない、生活スタイルも変わらないのに痩せてきたっていうことはどこかしらにダメージを負ってるっていう風に考えるのが自然じゃないですか。でもどうしてもやっぱり人って喜ぶんですよね。ただその時には本当に体にダメージが大きくなっているので、できれば本当にあの体の状態というか、あの見た目が変わってきたなと思った時点で、本当はあの痩せるためにアプローチをできると、まあ、健康のためということも含めてやっぱり良いですよね。
まあ、ちょっとその血糖値みたいなの気にしないとあれですね。その重くて、まあ、当然体重が増えて動きづらいっていうのもあるんでしょうけど、その高血糖がそのだるさだったり動きづらさだったりっていう原因になってるっていうのはね、あんまり考えてなかったな。
あとだからやっぱりそれを例えばお医者さんとかは運動をして改善しましょうっていう提案はしますけど、でも例えばそれがどのぐらい動くのが辛くて、効果的に動けるまでにその人がどこまで辛い思いをするのかっていうのとはまたちょっと別じゃないですか。でそこでうまくいかなくて苦戦する方が多いんですよ。そんなに動けって言われても今の体の状態じゃ動けないとかだったり。
はいはいはい、まさしく俺もそうだな。もうちょっと最近はちゃんといけてないのが良くないなって反省はしてるんですが、何年か前にその健康診断を受けた時にその、はい、まあ糖尿病っていう枠には入んない、大丈夫です、だけどもう黄色信号な感じだから、まあしっかり体を動かして痩せましょう、で、まあ、痩せればもう多分全部クリアになるような今状態です、痩せれば OK みたいなことを言われたんですけど、はい、まあ、おっしゃる通りどれぐらい痩せればいいのかも分からなかったし、そのまあ、どれだけ動いたら痩せられるのかとか、その動いてみた時にやっぱちょっとしんどかったりとかっていう、なんかその言われたもののっていうのは確かにありましたね。
そうですね、そこの基準値っていうのをすり合わせができなくて、実際運動をして治療しましょうって言われても、なかなかできなくてっていうお話をいただくことも、まあ、多いんですよね。だから一番良いのはあの最初にというか、さっきもお話ししていたように、できるのであれば血糖値の急激な上昇を防ぎながら、緩やかに上がり下がりをしていく状態を作って暮らしていくっていうことが一番必要なわけですよね。
はい、なるべくそのカーブを極端にならないように、まあ、平らにはならないんだけど、そのなるべくこう差を大きくしないようにみたいなのはその記事で読んでたんですが、
そうです、
でそこで一つ疑問になってくるのが、
はい、
まあ、食事、まあ、要は何かを摂取した時にそれがエネルギーとなって糖となって血糖値が上がるわけじゃないですか。要は食べたら上がり、動いたら下がり、まあ、ほっといてもある程度は下がるんだと思うんですけど、今、はい、食べたところに山ができるっていうまず一つ感覚があります、はい、でその山、食べる種類、食べるものによってっていう部分でその山の高さが変わるっていうのもあるんですけど、もっとざっくり言うと、はい、いっぱい食べたらその山が高くなる。
で、まあ、それもありますね。はい、
その食べる種類によってもまた上がるみたいな感じのイメージなんですね、はい、ということは、まあ、食べるものも選ぶっていうのもまずあるんですけど、もっと単純なところで言うと、はい、1回の摂取量少なくなれば山の高さは低い、はい、くなるのかなっていうのと、であれば、はい、そのまあ、どか食いをしちゃいけないよとかっていうのはもう永井さんからずっと教えてもらっていたことだったので、1回の食べる量を減らす、で、はい、その下が食べて今度下がってきて次に行くまで下がるわけじゃないですか。
そうですね、
例えば朝ごはんを食べて上がりました、で、はい、お昼上がりきったところからお昼ごはんを食べるまでは下がっていくわけですよね。
そうですね、
でそれが下がって上がるわけだから、そのあまり下げないようにしつつ次もあんまり 食べないようにってなるとあれれと思ったわけですよ。ここ、はい、間に何か食べればいいんじゃねみたいな、というところで、はい、3食、まあ通常朝昼晩じゃないですか、その間、はい、間こう落ちるところの中にもう一つ山を作る、それもまあ大きい山ではなく下がるのを食い止めるような間にちょっと入れてあげる、これいいんじゃないですかみたいな、勝手にいい方向に捉えてるんですけど、間間になんかちょっと食べたら、はい、そのこう波の落差が減るのかなみたいな。
なるほど。
なので3食食べる、しっかり食べるっていうのではなくて、基本的に3食の基本量をベースを少し下げの、その下げた分を間に入れる、
はい、
みたいな。
はい、傘を減らして回数を増やすっていうことですよね。
はい、はい、でまあまあもっと言えば実際そんなことをひらめいたわけですよ僕は。
はい、
なのでちょっと試してみたのがここで、まあその何でしょう、朝ごはんで食べていたものを減らしてその分をまんま間に入れることはできないじゃないですか、なかなか。例えばご飯をお茶碗半分にしてその残った半分を持って出てその間に食べるとかっていう、そんな綺麗なことはできないので、
はい、
まあ実際やってみているのが、朝ごはん食べます、でお昼ご飯との、はい、まあ、ちょうど間か若干お昼ご飯に近いところで、まあ、ちょっと小腹が空いたけど、まあ我慢はできなくはないんですけど、
はい、
いやでもここは今下がってるとこだから、お昼ご飯で上がる前にちょっとこう下がりきらないうちにちょっと入れとこうみたいなので、いくつかあるんですが、
はい、
まあ、カロリーメイト的な、なんていうんですか、ああいう栄養食品っていうの、
はいはい、エナジーバー的な
やつ、ね、バー的な感じのものを一本とか、
はい、
お腹が落ち着くまでっていうんではなくて単純に最小単位なので、カロリーメイトって結構しっかり一本あるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのじゃなくてもうちょっとね小さいタイプがあるのを発見したんですよ。
ありますね、ありますね。
それの半分とか、半分だからスティック状のが、はいはい、カロリーメイトの何だろう、半分、まあ半分ぐらいかな、の棒が2本入ってるやつがあるんですよね。
はい、
でそれの1本だけを食べる、でそれをそれを食べてお腹を満足させるっていうよりは単純にこの血糖値カーブを少し変化させられるかなみたいなのと、栄養素的なもの、普通の食事だとあれなんだけど、はい、鉄分がいっぱい入ってますとかなんか書いてあったりするんですよ。だからそのサプリ的な感じでちょっと取ってみたりしているんですが、
はい、
こういうやり方はどんなものなんでしょう。
ですね、一番最初にとりあえず言っておくとするならば、うん、血糖値が下がることは悪いことじゃないわけですよ。
あ、まあまあ、そっかそっか。
そうなんです。うん、で、下がるって言っても、ゼロになるわけでは決してないので、うんうん、そこも規定値があるので、うん、規定値内に収まっていくのであれば問題はないわけです。
うんうんうんうん、
むしろ、ずっと規定値よりも上がり気味の状態が続いていくっていうのは、いわゆる高血糖の状態に近いじゃないですか。
うんうんうん、
だから、落としてあげていいっていうところをまず前提には考えていきましょうっていう。
はい。そう。
ただ、そうそうさん、食べることによって山が生じるっていう考え方はまさにその通りなので、うん、その山を低くするっていう意味で、うん、食べる量を抑えて、
うん、
次の間食に回すっていう方法論自体はありだと思います。うん、ただ、それが山を高くキープするためではないっていうところですね。
ああ、そうかそうか。その目的、のやり目的が違うってことか。
そうですそうです、あの、うん、やり方としてはそれで良いけれども、うん、あのたどり着こうとしている目的が少し
違う、その言ってることとは違うよってことですね。あ、なるほど。
そう、はい、月一までは下がって良いので、
はいはいはいはい、
ただあんまりやっぱり極端な空腹状態を招くっていうこともやっぱり良くないので、
うん、
そういう意味ではそれを防ぐために、
うん、
コントロールしながら完食っていうことは良いことですっていうお話で考えてもらえれば正解なんですよ、
う
ん
う
ん、
はい。でそこでもう一個次の疑問が出てくるんですよ。
はい。
で、この次にこう僕が入手した情報によりますと、
はい、
食事と食事の間にその食事をするときにしっかり空腹になっている方が望ましいという情報が入ってきたわけですよ。
はい。
あれあれって思いましてじゃあこの間に取っていたのは、まあそれを取ったからといってさっきも言いましたけどお腹が満足するほどは食べないので、
まあそうですよね、
さっきの例で言うと朝食べてそのお昼前にちょっとそれを一つ食べてお昼食べる時にはもうお腹は空いてるんですね。あ、やっとご飯だみたいな感じで食べるんですが、
はい、
でもそれを食べちゃっているためにしっかり空腹かって言われるといやさっきちょっと食べちゃったしなみたいなことになっていて、でもこのしっかり空腹にするっていうことは血糖値を落としきっていて次食べたら上がってってなると変化を大きくすることにつながるのではっていう疑問が湧いてきてしまい、これは実際どうなのっていう、
なるほど、
疑問、
ですね、はい、まずですね、
はい、
整理をしていきましょう、
はい、
しっかり空腹にするのは望ましいというのは何において望ましいのかというお話ですよね
いやなんかねこれ、はい、
血糖値にほらおいて望ましいっていうのであればまたそこはっていうことになるんですけど、
ね、
例えばしっかり空腹にするっていうことはエネルギーをちゃんと使い切るっていうことではあるじゃないですか。
はいはいはい、あ、なるほど、はいはいはい、
だからそれ自体は悪いことではないけど、
うん、
血糖値っていうことで考えるとアップダウンはしますよねっていうお話にはなるっていう。なので例えば今半助さんが疑問に抱いたことを、
うん、
血糖値の上下動っていうのはそれほど激しくない方であればその通りっていうことですよね。
なるほど。
で血糖値が気になる方っていうのが、
はい、
あまりしっかり空腹を感じた状態でっていうのはますます食欲もそそるじゃないですか。
はいはいはい。
それで急激な高さの山を描くような食事の仕方をしてしまうのは望ましくないっていうことじゃないかなと。
そうか。じゃあそう、でもどうなんだろう、そういう誤解をしてしまったぐらいだから多分万人的にこう出てた話題な記事だったと思うんですけどね。まあそういうことですね。
そうですそうです、うん、だからあの血糖値とは多分またちょっと違うところのお話になっていくんだろうなっていう、うんうんうん、感じですね。ただ食べても急激に上がることが、
うん、
まあそれはやっぱりあるじゃないですか、
うんうん、
ただそれがあのやっぱり急激に上がるって言っても規定値内だったりとか、
うんうん、
多少動く範囲であれば問題はないわけで、
うん
うん、まあ、もっと言ってしまうとあの今実はあの血糖値で糖尿病の判断の良し悪しってあまりしていかないっていうのもあるんですよ。
へー、そうなんですか。
ちょっと、うん、それに関して言ってしまうと、はい、ちょっとまたあのどんどん医学的なお話になってしまうところがあるので、
はいはいはい、
ちょっと方向がずれちゃうように避けるんですけど、
うん、
そうだから血糖値っていうのはあの、うん、そんなにあの厳密にガッチガチで管理しなくてもっていうのはあるんだけど急激に上がりすぎたりとか、
うんうん、
上がったままっていうのはまずいねっていうのが、
うんうん、
だいたい、まあ、あの理解をしておいてもらえると良い共通見解っていう認識のケースがいいんですよね。だから意識しておくことは大事なんだけれども、
うん、
あのなんだろう、1回の上がり下がりに、
うん、
あのものすごく過敏にならなくても大丈夫な感じではあるっていう。
なるほどね。
ただあんまり波は作らない方がいいですよねっていうのは知っておきましょうって言われるくらいですかね、うんう
ん、はい。で、その中で、まあ、甘いものとか間食、そのさっきの言ってた、エナジーバー的なものをちょっとっていうのもまあ間食なんですけど、あのいわゆるおやつの間食、
はい、
好きな甘いものを食べる、チョコレートを食べたい、ケーキを食べたいみたいな欲求が、今はあんまりない、あ、なくもない、あるあり、あります。
はい、
あります。あります。で、まあじゃあそれを、まあ、なるべく控えるっていうことはしてるんだけど、その、はい、変な暴走をしないようにたまに取ろうかなって思っちゃった時は、
はい、
朝食べるのがいいのか、その食後がいいのか、
はい、
その貯めるタイミングでもしかしたら、はい、悪影響を少しでも抑えられないかなみたいなずうずうしい発想がありまして、
はい、
甘いのを食べるんだったら、要は例えばこれから運動します、例えば仕事が一段落して、
はい、
このあと少し歩きに行こうかなって思うタイミングだったら、はい、食べたものが活動中に消費してくれるんじゃないかっていうのが一つ、はい、まあ、それの、はい、延長線上といいますか、朝は王様っていうのがね、みんなのダイエットで出てた僕の大好きなキーワードの一つなんです。
なんかすごくパワーワードになっている。
そうで、まあ、朝は、まあ、基本的にそのさっき言った例みたいにもう明らかに運動っていうことではないんだけども、まあ、これからいろいろ仕事だったり何か行動を起こす活動する前だから、まあ朝食べるのがいいのかなっていうのが一つで、
はい、
食後っていうのは結局そのさっきの間食の例で言うと、食事と食事の間で甘いものっていうのはちょっととなだらかにするっていうよりも、そこにガツンともう一つ山を作ってしまうようなイメージだったので、
はい、
ここに入れるのはよろしくないかも。だったら山ができたところで一緒に紛れさせてしまえっていうことで、食後のデザートはなんか理にかなってるみたいな話も聞いたことがあって、
まあ、それよく言われますよね。
それはそういうことかと勝手にいい方向に解釈をして、あ、じゃあ食後こうどうせ上がってしまったんだから一緒に上げてしまえみたいな、紛れさせてしまえみたいなイメージで、はい、
まあ、どさくさ紛れだ
ったらいいじゃないですか。そうそうそう、ね、そう、まさしくそれですね。っていうどこがいいんだろうっていう、僕なりにこういろんなとどこでやるのがいいのかなって考えた時にそこいらへんかなみたいな。
なるほど。
まあ基本的にその、まあ、習慣ではなくてこう本当に頑張った時に入れるとしたら、アイス1本ぐらいだったらここに入れていいよっていうのを永井さんに言ってもらってそこに入れようかなって思ってます。
はい、僕別に入れること自体に反対はしないんですけど、多分僕はこれを言ったことによって、僕はそれを言ったからそのタイミングでは何を食べてもいいんだみたいなルールに多分切り替わっていくなっていうのを浮かんでるのがちょっと怖いですね、今。
変化していくみたいな。
はい。言葉だけがね、本当に一人歩き
するみたいな。
メディアの怖さっていうのがあるわけですよ。まあこれに関して言うと、はい、まあ、さっきまでのお話をね、さらいながら考えていくとしましょう、
はい、
そうすると朝っていうのは前回食べてから、うん、まあ、次食事の時間って結構長い間空くじゃないですか、うんうんうん、一般的には、うん、そうすると血糖値というのは、まあ、通常であれば割と低い状態になる、
うんうん、
でそこに甘いものを入れることによってどうなることが想像できますかっていうことなんですよね。
急上昇ですね、
はい、はい、っていうことは、はい、刺激が強いですよね。
あ、ダメだ、
はい、ということが分かるわけです。で、じゃあ食後っていうのはさっきのどさくさ紛れ理論で言えばっていうかの、
はい、
まあ確かに一回上がってはいるので、
うんうん、
そこであればある程度っていう考え方はあるんですが、ただ今度総量の問題があるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、山が高くなっちゃう、
食べたものに対してプラスすると山が高くなるのでっていうことではあるので、
うんうんうん、
本当にだから一番良いのは おやつ的な形だったり、うん、動く前に入れられる方がエネルギーとしてはまだ使えるんですけど、うんうん、ただ入れた分を1回の運動で使い切ることってアスリートじゃない限りはほぼほぼ不可能なのでだから例えばこれから僕は自転車1時間乗るからチョコレートパフェを入れていってもいいよねっていう理論だとバランスが取れてないわけです、ね、
ああ、はいはいはい。
ただそれを分かった上であれば、うん、例えばその後の食事の量とかもうまく調節しますよとかいうことであれば、
うんうん、
運動の前に食べられるのは良いことじゃないですか、
うんうんうん、
だから一番がまあ運動の前、
うん、
その次がまあ食後のデザートっていう形で、ただ食後のデザートって基本的にはみんな小さいじゃないですか、
うんうんうん、
一人前っていう量で来ることってないじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこは量にはやっぱりある程度気を使いながらだと、うんまあ、2番目ぐらいに来るかなと、
うん、
だから朝起きた状態で目覚めさせるのに甘いものっていうことをおっしゃる方もいますが、
うんうん、
血糖値の問題でいうとやっぱり急上昇ではあるので、
うんうん、
気をつけるっていう方が安全なのかなと。これ今回血糖値を上げる下げるに絞ってのお話ですからね、
うんうんうん、なるほど。
だから一番良いのは動く前だと、まあ、多少は消費をしてくれやすいっていうのと、うんうんまあ、コントロールがしやすくなるので、
うんうん
まあ、やっぱりおすすめはできますよねっていうことですね、
うんうんうん、なるほどね。ちゃんと説明をいただきました。食物繊維を摂取することで、はい、その血糖値の上昇を抑えるのに有効だよっていうお話がありましたが、もう一つね、タンパク質の摂取が脂肪の吸収を、じゃあ糖質の吸収だったかな、あれ分かんなくなっちゃった。なんかそのタンパク質から最初に摂取するのが良さそうだ的な話、
うん、そういう話も一時期出ましたよね。
あ、そうなんですか。
出ました。
ほうほうほう。これはどうなんですか。
で、もしかしたら以前お話したことがあったかもしれないんですが、もう平成のことなんで、うん、とりあえず置いておくことにしまして、うん、タンパク質も、うん、使い切れない分は、うん、脂肪として体に蓄積されていくわけですよ。
あ、タンパク質もそうなんだ。
だから脂肪っていうところで考えると、血糖っていう意味では、
うん、
抑える効果はあるかもしれませんが、うん、脂肪にはゆくゆく変化していくので、
ああ、うん、そうだ、それは聞いたわ。タンパク質も入れるだけ入れてもダメですよって言われた。
そうだ、貯蔵するんですよ、
うんうん、
やっぱりいいエネルギー源なので、
うんうん、
後々まで使い切らないともったいないから後で取っとこうって言って、
うん、
保管しておく形が脂肪なわけですよね、
うんうんうん、
だからやっぱりきっちり貯めてくれますね。
ああ。そうか。なんかタンパク質ってなんかもう正義の味方的なイメージだったけど、意外と黒くなるかもしれないってことね。
タンパク質うまく使えれば当然自分の筋肉だったり骨だったりの生成だったりと補修にも使えるので、
うんうん、
大切ではあるんですけど、だからって言って好きなだけ取っていいんだっていう風になっていくと、
うん、
体を壊しやすい。特に例えばタンパク質って言って、
うん、
プロテインパウダーとか純度の高いプロテインをたくさん摂取する方とかいらっしゃる、
はいはいはい、
体をたくさん動かしていると、
うん、
そうすると分解で内臓に負担がかかって、
うん、
内臓を痛めるっていうケースも出てくるので、
うん、
だから本当にものすごく自分の体を追い込む方でなければ、
うんうん、
例えばその純度の高いタンパク質っていうところで摂取までを考えなくてもよいのかなと、うんうん、それこそ鶏のささみとかを食事の中に足しますとか、
はいはい、
そういったものを普段取って食べてますっていうのは良いかなと思うんですけど、
うん、
あとはなかなか例えばお肉があんまり好きじゃないのでタンパク質取れないですっていう方が、
うん、
そこを補完する意味で、
うん、
例えばプロテインパウダーとか摂取するのは非常に有効かなと思うんですが、
うん、
あまりだからそのタンパク質神話でたくさん取りすぎてしまうとたまるし、
うん、
場合によっては体を壊しかねないこともあるので、
そうなんですね。
そうだから意外と何でしょう、やっぱり体って過ぎたるは及ばざるがごとしっていうのをまさに表しているので、
うんうんうん、
適度っていうところが一番大事なんですよね、うんうん、バランスの良さというか、
うん、
だから何々だけっていうのが難しいっていう、
うん、 ね。いや、なんかタンパク質って結局ね、その運動をしたりとかした時には取った方がいいよっていう認識があったので、いや、どうせそれで取るんだったらそれを取って、その他のエネルギーだったりどうなったりなのか、そこら辺もはっきり分かってない、すごいいい加減な情報だけど、それを食べて、一緒に食べることでその脂肪やら糖やらっていうの吸収を抑えられるんだったらいいじゃんって思ってたんだけど、やっぱりそれもやっぱ適度に取らないと、気をつけないと、それが脂肪になっちゃうよっていうことなんですね。
そうです、使い切らなければ漏れなく溜まっていくっていうお話ですよね、うんうん、だから一番この場合で半助さんが、うん、良いなと思うのは、うん、多分プロテインが多く含有されているエネルギーバーとかゼリーとかもあるじゃないですか、
はいはいはい、
それは割とチョコレート味とかもあったりするので、うん、それを運動の前っていうのが一番、まあ、有効活用ではあるんですよね。
ああ、なるほど、その甘いものを食べたい欲をそれで満たしの動くための、
そうです、かつ栄養素としても入り、動くことによって消費もしながら体を作ることにもなるっていう。
ああ、なるほど。
ただ、あの、半助さんがそういうものを食べたいんじゃないっていうふうに考えてるのも、なんとなく僕は分かっているので。
まあ、ちょっとね、これ、いろいろ試しましたので、ここら辺に関しては、こう、みんなのダイエットで、こう、具体的な商品名とか、使い方とか、いろいろまた、細かい話はみんなのダイエットの方でね、具体的に、また相談したいなと思いますが。じゃあ、まあ、はい、あの血糖値を気にすることによること、まあうまくやるとメリットはあるのはあるわけですよね。
そうですね、まあ、あの例えば、まあ、健康状態とかっていう部分のメリットの方がどっちかっていうと大きいですかね、
うんうんうんうん、
だからそれを一歩進んで考えていったのが、うん、最近やっぱりあの多く耳にする糖質制限のダイエット。
わあ、それも気になりますね。
ただこれを話してしまうと、はい、多分番組が今回だけ2時間半とかになっていくと思うので、
はい、じゃあこれはまあさっき冒頭でお話ししました、まあ、予告ということで、まあ、あの最後のにももう一度ご紹介しますが、次のテーマはじゃあこの糖質制限についていろいろ教えてもらいましょう。
はい、はい
はい、ということで、今回の、まあ、テーマは血糖値ということでいろいろ教えてもらいました、はい、次いきます。
はい、
まあ、この番組の第47回でミッションいただきました。
はい、
やってみました。まあ、はい、あの、まあ、今直近の話から言ってしまいますと、はい、ここ1週間できてません。
はい、そう、やってみましたって言った後にもうすごい速度で手のひらがひっくり返るっていう。
あのね、まあ、ちょっと東北行ったっていうのもあるんですけど、はい、東北行く前の、はい、何日か前から、はい、あのね、巻き爪が悪化しちゃって、これ定期的に来るんですよ。で、こう切り方をちょっとねマスターしまして、あの足の爪ってまっすぐ切らないといけないみたいなのあるじゃないですか。
はい、
でそれをちょっと逆に、普通爪って山なりっていうの、弓なりっていうの、普通の通常
方向、まあ、丸みを帯びたというか弧を描いたような、
逆に真ん中少しへこむような感じで爪切るんですよ僕。
U 字型ってことですか。
そうそうそうそう、そうすると、はい、あのその巻き爪の状態が少し改善されるのと、痛みが、その痛くなってからそれをやると何日か痛いんだけど、だんだんそれが軽減されて、多分その巻き爪状態が多分少し改善されるからだと思うんですけど、
はい、
っていうそのサイクルをちょっと繰り返している時のその悪い状態が来てしまい、
はい、
あのね、こう指をこう掴んでギュッてやるじゃないですか。
やりますね。
そのまあ、一番こう掴んだ状態の時にすっげえ痛くなっちゃって、
はい、
うわ、ちょっとこれはちょっとしんどいなと思ってちょっと中断したんですよ。
はい、
で東北に、まあ、そのちょっとしてぐらいで行くことになって、 一応ね少し回復しつつあったので、そろそろもうできる再開できるかなっていうタイミングだったので、持ってったんですよ、はい、いつも使ってるタオルを。
はい、
で東北に行き、結局ホテルに3泊したんですけど、
はい、
その3泊した同じ部屋だったんですが、カーペットなんですね、
はい、
下で、いや一応やってみました。
はい、
あのねびくともしないの。
それは床材がカーペットに変わった途端にっていう、
うん、あのもうしっかり張り付いちゃって全然動かないっていう事態が。
濡れタオルとかじゃないですよね。
うん、普通のタオル。
なるほど。
で戻ります。はい、まあこの前回ミッションいただきまして、復習しますと、フェイスタオル、はい、まあ、これちょっと後で説明しますが、若干ちょっと僕の短いので回数を変えてますが、まあ、フェイスタオルを床に敷きます、
はい、
で長手方向の端っこに足を乗せます、
はい、
で、指を足の指だけでこうグッパグッパして、タオルを引き寄せます、
はい、
全部引き寄せたら右左を逆にして左右やって1セットを3セット、
はい、
っていうことでミッションいただきまして、最初はまあその3セットやったんですが、なんかフェイスタオルってこれちょっと短いかなって思って一応4セットやってました。
はい、
毎回4セットやってました。で、まず最初にやってみた感想、2分以内っていうあれが、はい、そうだ、時間が、
そうですね、時間の縛りがありましたね。
2分以内っていうミッションだったんですが、測ってみたところ、はい、最初にやった時で1分ちょっと、
はい、
意外とスルスルっとこうシコシコビコビコってやってできました。
まあ、でもそれはタオルが短いのもきっと少なからず原因では
ありますよね。そうか、1回の時間があれなのか、
まあだからでも1分ちょっとでできてたっていうのは、うん、まあまあまあ悪くないんじゃないかと思います、そこを加味して考えたら。
はい、で意外とでもこう 動けてるんじゃねえかなみたいな感じで、はい、ただその足ベタンと置くじゃないですか、で、はい、ヒコヒコやっていくと、
はい、
自分の足の下にその丸まったくしゃくしわしわとこう折れたあのタオルが足の下に入ってくると、
はいはい、
もう入らなくなるんですよね。
なるほど、収納しきらない。
そうそうそうそう、で少し、はい、あの位置は変えずに少し足を浮かして、で指だけで動かして残りを巻き切る、
はい、
でやってたんですけど、それはあり
ありですし、あの別にあの足の下に収納しなくても大丈夫ですよ、巻き切っても横にあのずらしてもらって全然大丈夫なので。
あ、なるほど、はい、そういうことか。まあ、はい、なんかこう、そしたらタオルの端っことかでヒコヒコやった方が、どうしたらいいんだろうな。
いや全然全然良いんですよ。だからあの、うん、例えば途中で一回、うん、巻き取った分は横にパッと軽く弾いてもらって、そこから繰り返しを、あのそれによって足の指を動かすことが目的じゃないですか。
そうかそうか、要はカーブさせちゃえばいいってことね。
そうですそうです、ちょっと横に避けていてもらえれば。
そうかそうか、
良いお話なので、
はい、まあ、今やってたのはその短いかもって思い始めて 2、3日目ぐらいから4回に変えので、はい、負けないっていうのはもうその最初にやった時にあの感じて、とりあえずちょっと動かすしかないかと思って、ただ足を動かすんじゃなくて指を動かすっていうのは意識しながら、
はい、
やってました。で、はい、これさっきも言ったけど、その最初の感想は意外といけんじゃねっていうのと、ただ浮かしてるのはダメなのかみたいなのとかがありつつも、まあ続けてみました。
はい、
その巻き爪問題が発生するまでは毎日できてます。なぜか 忙しい朝にやっていましたが、なんで俺夜にやんねんだろうって思いながら、まあ、やっておりまして、
はい、
で、どれぐらいだったかな、1週間10日ぐらい経った時に気づいたのが、はい、左右の出来高が違う気が、はい、違う気がじゃない、違うんですよ、
タイムの差があるとか、
そういうことですか？そうそうそうそう、あと違和感っていうのかな、
なるほど、こう
気持ちよく右へ、あ、まあ言ってしまう、右が速くて右がやっててこう気持ちいいんですよ、イメージ通りっていうのかな、はい、思った通りに動いている感じ、はい、まあこうだよねみたいな、で左右、うんと左がやっぱ遅いのと、あれなんか思ってるよりぎこちないかもみたいな、まあ、思いっきりその差があるわけではないんだけど、でも明らかに差はある、少しだけ、
はい、
この違いがあるなっていうのが思い、でそれをなんだろうなんだろうって思いながらやってるうちに、まあ、この巻き爪問題で中断になっちゃっています。
はい、
で、変化が感じられるかどうかみたいなお話があったんですが、はい、正直体に変化みたいなのは感じられないです。
はい、
あの やり込みが足らないのかよくわかんないですけど、
いやいや、そんなことないですよ、まあ、多分ちゃんとできてたと思います。
足らないは、まあ、わかんないの、感じる感性がないのかわかんないですけど、まずそれが変われないっていうのと、で、はい、こうやり始めてからウォーキング何回か行ってるんです、
はい、
で、これはもう以前にも教えてもらってた、その歩くときに地面をしっかり掴むイメージをしながら歩いてくださいって言われていたにもかかわらず、ウォーキングこれまでしてたのに、この掴むっていうのをしてなかったなっていうのを思い出し、ちょっと意識してやってます、
はい、
で、これはその最初に教えてもらった時もやっぱりその掴むっていうのは試したんですけど、その時とちょっと感じが違ったような気はしました。だから唯一変化っていうので言うと、そのうまく言えないんですけど、その掴むようにして歩くっていうのは教えてもらった時に、そのもうずいぶん前ですけど、その最初に教えてもらった時に試しているので、その時になんとなくその掴む感覚っていうのは、その時はあ、こういう感じなんだって思って掴むようにしては歩いてた記憶はあるんですけど、
はい、
今回それを意識してやった時にちょっとその時とあ、感じが違うかもっていうのはあったんですよね。そのあ、この間掴んで歩くってこういうことかって思ってたけど、分かってなかったのかもっていう感じ。
あ、じゃあ実感としては深くなったっていう感じですかね。
そうですかね。あ、そうかな、深くなったというか、あ、掴んでるってこういうことかみたいな。で、それも今合ってるのかどうか、その前と違うのがちょっとすごく自信がなくなってしまったので、これが本当に合ってるのか分かんないけど、でも最初の印象はそんな感じ。あ、
はい、
掴むってこういうことかって、その前のも掴んでると思ってたけど、前のは掴んでなかったのかもしれないって思いながら、ここ何回かのウォーキングをしてみています。
はい、
ただ前にも言いましたけど、体の変化を感じたかって言われると そこにはちょっと今その動きも、なんだろう、少し こなれて速くはなったような気はするんですけど、まあ、ベラボに速くなってるわけでもないし、動かしてる感じも最初とそんなに大きく変われてないかなっていう風な感じなので、その変化を感じられた一つは、その掴む、歩いた時の掴むの感じがこう変わったっていうのがないんですけど、ちょっと前と違うかなっていうぐらい。
なるほど、
ふわっとしてますが、そんな感じ。
いやいや、でも大丈夫ですよとか、少なくとも前回のミッションにおいて、うん、
はい、
体型が変わるっていう変化では、
うん、
テーマをこなしていただいてないので、
うん、
というのも日常生活の中も含めて、うん、半助さんの体の使い方を切り替えていくことによって痩せやすくしましょうというのが狙いなので、
うんうんうん、
だから感覚の部分で違いが出てきたっていうことがむしろ成果として捉えられて良いのかなと、 思ってるので、だからあの、はい、そこであの体型の変化はなくても、うん、感覚に変化が出てきたっていうことは、
うん、
多分何かしら成果を得ているんだろうと思っているので、
うん、
それはそれで良いことかな。
うん、これぐらいの感じでも大丈夫なんですかね。
全然大丈夫です。あの、なぜかというと、うん、そのために次のミッションが存在するので、
うん、
今月のミッションをお伝えしたいと思います。
はい、ちょっとドキドキですね。
まあ、あの大丈夫ですよ。そんなに難しいことっていうか、あの半助さんに痩せてもらうために必要なのが、
はい、
要は鍛えるとかっていうよりも体の使い方を有効にしてエネルギーを出しましょうっていうことで僕は考えているんですね。
はい、
って考えたときに、だから逆に言うと今はうまく体を使えてない状態が続いている。
うんうんうん、
それを使えるためにするための土台作りを今積み重ねていってると思ってもらって、
うんうん、
前回ミッションもやっていただければよかったわけなので、
はい、
まあ、そこはだからある意味正しかったのかなと。
ほう、
ただまあ知らないうちにあのタオルが短かったとか、あのセット数が増えることによって調節をしていたとかの巻き爪で休んでいたっていう新情報はたった今初めて聞いたので、
そうですね、
びっくりしましたが、
ね、はい
はい、まあまあまあ、それも踏まえて、うん、次のミッションです。
はい、
まあ、これもあのやり方としては難しくないです。時間も多分10分かからずに終わります。
うん、
はい、これはあの場所はどこでも結構なのですが、
はい、
まあ、できれば屋内が良いかなと。
はい、
でさらに言うと、
うん、
裸足が良いかなと思ってます。
裸足、はい、
はい、で、まあ、あのなので靴下を普段履いているのであれば靴下を脱いで、うん、いわゆる片足立ち、片足で立ちます。だからどちらでも構わないんですが、うん、右足で立ってるんであれば左足を持ち上げるわけです。
うん、
で持ち上げた左足が、
うん、
ももとすねの部分、だから膝の挟んでですよね、そこが90度に曲がるように持ち上げておいてほしいわけです。
うんうん、ごめんなさい、片足で立ちます。
はい、右足で立つとしたら
左足を
持ち上げて、
持ち上げるのは
左足、まあ持ち上げるって言っちゃうとちょっと上げるイメージがあるかもしれないんですけど、
はい、
例えばあのももだけは右足と揃えておいて、
はい、
左足の膝から下をこう後ろに少しこう上げる感じって言ったらいいんですかね。
その膝から足首、まあ、すねの部分が地面と水平になればいいんですか。
そうです、そうです、
はいはいはい。
でその状態で、
はい、
まあこれはあのスマートフォンでも時計でも構わないんですが、
はい、
1分間タイマーをセットしておいていただいて、はい、で用意スタートと同時に両目を閉じます。
おっと、はい、
片足で立って、
はい、
両目を閉じるわけです。で手はバランスを取っていただいて構わないので、崩れそうになったら、まあ、
両手広げて
動かしてバランスを取ってもらえれば良いのかなと。
はいはい、
でその状態で1分間タイマーのアラームが鳴るまでキープします。
はい、
でもしも足をついてしまったり、
はい、
目を開けたり、これは誰かに呼ばれて目を開けるのも含みましょう。
はいはいはい、
そうしたら、最初からやり直
す。おお、はい。
で、これを左右やって、
はい、
1セット。
はい、
で、1日2セット。だから続けても構わないし、
はい、
これも例えば朝夕でも構わないですし、
はいはい、
お仕事の合間でも構わないです。なので、もしあのこれを聞いてくださってる方で、
はい、
半助さんと一緒にお仕事をする機会がある方で、
はい、
やってるのを見かけたら、
はい、
あの声をかけてもらえると漏れなく、
はい、
何回でも半助さんにやってもらえる。
おお、いや俺これちょっとタオルより不安。
あの多分できるようにはなっていきますよ。
なんかフラフラしそうだよね。絶対なるよね。
すると思います。なのでそれが要はあのバランスよく立てるようになることで、
うん、
まあ、分かりやすく言うと体が上手に使えるようになると思ってもらえると。
いや、なんか片足で目両目閉じたらすげえ不安になりそう。 構想、
ね、まあ、だから壁際とかでもいいですよ、壁になるべく近いところで。
ああ、もう最悪壁手ついてやり直せばいいんだもんね。何にもなかったらなんか倒れそうで怖いわ。
なのでそこはあの万が一のことを考えた場所でやっていただければ大丈夫です、
ね、はい。間違ってもこの収録場とか仕事場ではできない感じです。
そうですね、ドンガラガッシャンをやってしまう可能性があるので避けていただいて、
うん、はい、うっす。
まあ、でもあのそう、これをやっていくことが、うん、ハンスケさんの体を、うん、エネルギーを出しやすく持っていくための、うん、まあ、いわゆる車とかでいうチューニングだと思ってもらえると。
そうだよね、その痩せるためにっていうふうに考えると、目つぶって足上げてバランス取るだけで痩せれんのかっていう感じですよね。
なんのこっちゃではないですか。でもあの実はね、やっぱり自分がこの手段を使って痩せたいと思う方法と、
うん、
これが必要ですっていうのは、うん、ほぼほぼ一致しないんですよ
ね。え、なんかいや、それだったら歩きに行きますけどみたいな僕はその動くの嫌いじゃないので、だからそんな感じがしちゃいますけどね。
なので、はいはい、その半助さんの動くのが嫌いじゃない部分を、
うん、
より効率を上げるためにやっていただく動作っていう風に考えてもらえる、
うんうん、
じゃないと、うん、多分エネルギーの出し方が大して変わらないので、
うんうんうん、
そうするとやっぱりあの年末調整はされていくわけです
。そうだよね。はい、わかりました。じゃあまあ、あの整理すると片足で立ちます、地面についてない足を膝を90度曲げて地面と水平にします、
はい、
で、タイマーを1分セットして両目を閉じます、
はい、
で、上げた足をついたり目を開けた場合はやり直す、
はい、
これが1分ちゃんと目を閉じて片足がキープできたら反対の足両足をできて1セット、
はい、
で1日2セットを行うと、
はい、なのでうまくいくと1日5分以内で終わるわけです
よ。そうですよね、うん、
はい、
はい、
だからまあそんなにあの、うん、多分どこかで隙を見つけてできるんじゃないかなと思ってるので、
うん、そうですね、その時間的なその目両目を閉じる不安を除けば時間的に言ったらもう本当に何かの合間でできそうな感じがするので、はい、これはまあちょっとそのタオルより不安なのはあるのはあります。両目をつぶって片足ってすげえフラフラしそうで怖いなっていうのはありますが、まあ続けやすそうだなっていう
感じはしますね。そうですね、多分本当に場所を選ばないし、うん、時間も選ばないっていうのが大きいので、うん、これはちょっとあのなるべく積極的に、うん、で今1分で設定はしてますが、うん、ハンスケさんがもうこんなの1分なんてあいつは僕をバカにしてるのかと思うようであれば、うん、そこはの2分にしていただいても構わない。
どんどんそっか敷居が上がっていくけど、はい、
こんな簡単なことをやらせるなんてバカにしてるなっていう、
はい、
そうしたらもうもっと勝手にハードルを上げちゃうぞと思って2分とかにしていただく分には全然構わない。
なるほど、わかりました。まあ、じゃあまあ、ちょっと巻き爪の状態もよくはなってきているので、最初のステップ1も再開してこのステップ2を導入していきたいです、はい、頑張ります、
はい、まあ、ステップ1はこれで修正ポイントもはっきりしたと思うので、うん、
はい、
それがありながら、まあ、全部やっていただいても、まあ、大体1日10分以内くらいで全て、
うんね、
これ終わる動作かなと思うので、
はい、ということで、新しきミッション発令しましたので、1、2と、頑張って、また次回の収録の時に様子をお伝えいたします、
はい、でこれを聞いてくださった方が半助さんだけにやらすわけにはいかないってい う、こう義教師の熱い方がですね、
はい、
自分も一緒にやってるって言ってこう、はい、例えばツイッターとかで発信してくださったり、はい、あの番組宛てに自分も勝手に半助さんを応援してますって言ってメールをいただけたりすると半助、はい、さんのモチベーションがぐいぐい上がっていくので、
ぜひぜひよろしくお願いします。
できる方はぜひあのご一緒に、はい、お願いができればなと思います、
はい、まあ、今お話がありましたハッシュタグ、ツイッターなどで、シャープをつけて ハッシュタグのキーワードとしてこの番組ではダイエットラボ DIETLABO つけていただいて、発信していただけると僕らも発信しておりますので、ぜひ、動いたよとか、やってみたけどうまくいかないとかいろいろあると思います。ぜひハッシュタグ活用していただいて、他のリスナーさんとの交流にも活用してください。で、ちらっとお話をしましたが、次回予告、まあちょっと他の番組の予告と違って撮った後にこう実績で話しているのではないので、
言った後撮るっていうですね、
もしかすると変わるかもしれませんが、今の予定では次回のテーマ、はい、糖質制限、
はい、
と、もう一つ先のテーマとして、はい、水の取り方、これ運動とかする際にね水飲んだりすると思います。で、普段の生活の中でも水の摂取、まあ、2リットルぐらいを目標に取りましょうというお話も、ありましたので、その水の取り方をもう一度おさらいと、どういうことなの、どういうことでその2リットルっていうことなのかとか、そういうね水に関していろいろと掘り下げていこうと思っております。で、このテーマに関してね、こんなこと聞きたいとか、こういうふうにしてみてますとかいうのも、メールでお待ちしております。ハッシュタグの方でももちろん構いませんし、メールの方はダイエットラボ DIETLABO アットマークの p-scramble.jp、p-scramble.jp になります。こちらの方に、はい、今回のテーマとか糖質制限についてとか水についてとかって書いていただいて、いろいろとご意見ご質問とお待ちしております。ぜひご活用ください。
はい、
ということで、糖質制限すごい気になります。ラーメン食べ
るこれもそうですね、たくさんやってる方もいらっしゃるでしょうし、もうすごいね、うん、糖質制限という単語の3秒ぐらい後にもうラーメンという単語を出すっていうですね、
ね、ラーメン思いっきり引っかかるじゃんみたいなところなんですが、でも気にしてるんですよっていうところで、次回のテーマ糖質制限楽しみですということで、
はい、
次回もダイエット研究所お聞きください、はい、ということでお届けしましたダイエット研究所48回になります。お相手はハンスケと
長井でした。
ではまた次回49回お聞きください。
よろしくお願いします。